こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、2024年最後の更新となりました、長山さん。
今回の終了エピソードで2024年が終わると。
終わります。
すごいな
ですね。12月27日公開となっておりますね。一般的にはあれですね。今日が仕事納めという人も多いんじゃないですかね。
あ、そうですね。確かに。
うん。よく土曜日から9連休という方が割と多いんじゃなかろうかと思っておりますけども。いやー、あっという間の1年でしたね。2024年もね。
うん。早かったですね。何があったっけかなーってね、思っちゃいますけどね。まあ今年はでもなんかね、お祭り、夏にね、お祭りっすんとか、
あった
とかね、あって、うん、いろんな方とお会いする。
そうですね。ポッドキャスターの方と会ったり、私的にはついこの間ですけど、宮川さんご夫妻とお会いしたりとか。
そう
だし、はい。まあなんか、近藤さんの家でね、ポッドキャスターの集まりの鍋に呼んでいただいて、鍋食べたりとか。いった。
うんうん。
なんか結構楽し、そういうオフラインの。
ね。
楽しかったですね。今年は年末に忘年会もやたら多いし。
うん。
はい。まあまあ、なんかこう、本当なんか、あれコロナの、あれがありましたっけっていう感じになりましたね。
そうですね。結構、割と人もたくさん往来し、うん、お店も込み。
そうそう。この間ね、このおっさん FM を聞いてくれてる T 君という元ね、うん、ハテナの、エンジニアの方にこう声かけてもらってね、久しぶりにご飯でもって言って、長山さんと3人で食べてきましたけど、その場でもね、D 君言ってましたよね。世の中って意外と男性があったというかね、その弾力があって、なんか、ね、コロナになって不可逆な流れと思ったけど、意外と、ま、元の世界に戻るんだな、みたいな、
ね。戻るんだなっていう、うん。いや、現状維持パワーってすごいんだなっていう。
ね。まあ、面白いなと思って、なんか本当、この間ふと街を歩きながら思ったんですよ。ちょっと例えがあれかもしれませんけど、こう、体が病気になってさ、ウイルス、その体の中でなんかこう悪いものが出た時に薬とかを投入すると、悪い奴らがこう活動が抑制されて、まあこう、どんどん滅んでいくわけじゃないですか。
うんうん。
でもなんかちょっとそれをやめるとまた戻って活動が活発になったりするわけじゃないですか。で、こう人間ってこう個体になってもやっぱそういうね、そのコロナみたいなウイルスが出てきたら、ちょっとこう、会うのやめましょうみたいな風にこう閉じこもるけど、また活動が活性化していってみたいなさ、なんかその、ミクロで起こってることとマクロで起こってることが結構、同じなんだなとか思いながら街を歩いて、そんなことを考えてましたけど。はい。あ、そうそう。で、先週ね、実はこの収録はちょっといつもよりかも早めにやってまして。
そうですね。
先週のね、収録分、前回の収録分がまだ出てないんですよね。
まだ出てない。
出てない、
うん。明日出る。
明日出るんですよね。うん、で、それでまあ2024年の、まあ買ってよかったものとかね、まあそれをベースに振り返っていきましょうっていう、まあパート1っていうのをやりまして。
うん。うん、
で、気まぐれ FM でね、買ったもの2024もさ。
いや、これはさ、でも別に気まぐれ FM でっていうかさ、もう全世界中で行われてることでしょ？
まあ、そうね、それはしょうがない。もうだ、どのポッドキャストでも買ってよかったものはやってると思う。
うん。
それはしょうがない。
うん。
ただ、買ったものも被ってたんだよね。
被ってたね。
被ってた。
被ってましたね。うん。
オープンラン、ね。うん。同じの買ってると思いましたよね。
まだ明日公開やめられますね。
いや、もうもざま出しましょう。もうしょうがない。別に被ってたっていいんですよ。はい。そうそうそうね。まあ、そんなこともやっていて、まあ、今週もね、先週話しきれなかった部分も加えて、ちょっと。
うん。ああ、気まぐれ FM といえば僕は方言クイズみたいなのもパクりたいんですよね。
ああ、はいはいはいはい。
うん。
あれね。
茨城弁クイズをクリスに出すっていうのもね。
むしろ僕、あれですよ。気まぐれ FM に乗り込むつもりでいますから。
ああ、クイズ出しに行くってことですか？
そうそう、鹿児島弁を小脇に抱えて、オラっつって殴り込みに行きますんで、長山さんもぜひ、
そうか。もう、茨城弁の。
そうそうそう、小脇に抱えて。
でも、茨城弁つってもな、あれだね、でも、茨城弁はでも、俺、潤さん、栃木に住んでたから。
ああ、なるほど、ね。うん。そうか。
だから、もう、全然歯が立たないかもしれない。
あ、逆に。
うん。返り討ちになってしまうかもしれない。 わーっつって。
最近流行ってるね、あの方言があるかもしれないですね。方言って、新しい新作って追加されるんですかね。
新作ね、どうなんですかね。
新作の方言ってどうなんだろうな。
どっちかというと減ってくイメージですけどね。
そうですよね。
標準語の方の方が侵食してきて。
確かに。新作の方言ってない、うん、ないのかな。なんかちょっと気になりますね。なんかその新作方言がもし知ってるぞって方いたら教えてほしい。新作方言。
新作方言でも面白いですね。だからすごくローカルではありそうな気がしますけどね。なんとかっていうスーパーのことを、そうの正式な名称では呼ばずに、なんとかっていう言葉で呼ぶみたいなとかあるじゃないですか、なんか。
あ、ありますね。
そういうのはありそうだけど。
はいはいはい。まあ、ローカルでも、そうなってると、もうローカルのあだ名に近くなってきます、ね。
そうですね。
まあ、方言ではないかもしれないけど。
方言ではないよね。
うん。まあ、でも新作方言もしあればちょっとね。
あ、新作方言面白いですね。うん。
うん、で、今日はまたその2024年の買ってよかったもの話をぼちぼちしていきたいと思っておりますが、いいですか、長山さん。
はい、
準備は、
はい、しし
心の準備はよろしいでしょうか。
うん、クリさん増えてんじゃん。
ちょっと足しました。
うん。
はい。前回は僕のギターアンプに始まり、お互いにね、買った靴、うん、そして買ったイヤホンっていう軸で、攻めてまいりました。次、長山さんの番ですね。
僕の
長山さんから、はい、上げていただければと思いますけども。
僕の番は、じゃあ、地味なところからいこうかな。
はい。
アイマスク。
アイマスク？
うん。
ほう。
アイマスクを買ったんですよ。僕が寝てるところが、うん、話をググッと戻すと、
うん、
僕は手術をしてるんですよね。去年か。去年ですね。
あの、怪我でね。あの、山の怪我で。
で、その時山の怪我で手術をして、その後、今の脇にあるゾーンで寝るようになったんですよ。ちょっと寝返りとかがしんどいみたいな時が、その時あったので。
うんう
ん
う
ん、で、なんか、なし崩し的にそこで今も寝てるんですけども。
ありますね。その、ちょっと一時的なつもりがずっとそこで寝ちゃうやつ、ね。
そう、割となんかね、広く使えるからいいなと思って、そこで寝てるんですけど、外から光が入ってね、ちょっと眩しくて、これ良くないなと思って、アイマスクを買って寝るようにしたら、これがね、またすごい良くて。
へー。
うん。なんかちょっとね、こう、昔、平べったいものによって、こう、目の縁にこう、ふわふわっとした、こう、綿が入ってるような、
うん、
ちょっといいアイマスクなんですよね。
ペラペラじゃなくて、しっかり光を塞いでくれるとか、そういう系のやつですか？
そうそうそう。
あ、これね、すごい。光の遮断プレミアムって書いてます。99.9% カットって書いてますけど。
そうなんです。
かっこいいですね、これね。
うん。お値段にしても2000円ぐらいするんで。まあ、アイマスクのイメージからだとちょっと高い気もする？
いや、わかんない。アイマスクの相場がわかんない。もう2000円ぐらいかな
って
気
がする。でもね、でも言ったらでも100円、100均でもね、売ってますからね。あ、ごめんなさい。僕もうちょっと安く買ってれば1500円で買いましたけど。
はは
今見たら。うん。でも100均でもアイマスクを売ってるっていう価格のレンジから考えると。
うん。
まあ、それなりの値段にはなってくるんですが。うん、まあまあ、これが良くてですね。光をまあ、遮断してくれる。そのままですけども。うん。でもやっぱり寝てる寝つきの良さとかが違うし、あと、
うん、
昼寝するときにこれをつけると非常に快適に眠れますね。
あー。これ長山さんにちょっと聞きたいんですけど、
うん。
光ってやっぱり基本的には目からしか感じないものなんですか？
なんか諸説あるみたいですね。
諸説ある。
うん。なんか皮膚からも光を、みたいな話っていうのは、なんか聞いたことがあるが、うん、
でもまあ基本的には目ですよね。その明るくなってきたのを感じるってことか。
うん。一番感じやすいのは、やっぱり目なんじゃないですかね。視覚情報がやっぱりかなり支配的なんじゃないですかね。多分あれですよね。その皮膚に光が当たって朝が来たとか、
うん、
そういうのを感じないかって話を、クリさんは。
うん。なんかそういうイメージかなと思ったけど、まあアイマスクしてるだけでもやっぱ全然違うんですね。その辺が。
うん。なんかまあ皮膚、そうですね。皮膚の場合は紫外線とか太陽の光が当たるとビタミン D を作るとか言って、それはそれでやっぱり大事な役割があるから、また別なこう感じ方というか、別な反応はしてるんでしょうね。
うん。
ただ多分睡眠とか、その辺に関わるのはやっぱ視覚的要素がやっぱ大きいんじゃないかなとは思いますね。
へ
え、うん。
これなんかすごい、商品すごいですね。海外のもともと商品なのかしら。
なのかな。
ウォッシャボー、ポータボー、アジャスタボーって書いてますよ。商品の説明のところに。
本当だ。
お、何でもタボーをつけてますね。お
う、うん。で、やっぱ遮光率、こう立体的になってるところがあるとね、隙間がなくてピタッとするので、うん、光を遮断できて、睡眠の質が良くいいですね。
良くなるんだ。
あ、それにプラス僕耳栓もしてて、 うん、そのコンビはすごく良かったんですけど、
うんうんうん、
耳栓でもなんかね、長いことしてたらちょっと炎症ができちゃって、
あ、
うん、ちょっとなんか、はいはいはい、まあ、使い捨てまでとは言わないけど、頻繁に変えてはいたんですが、まあ、それでもちょっとこう、まあ、単純に接触してるとか擦れたりとかするっていうこともね、まあ、耳の中敏感なので、それで炎症ができてしまって、ちょっとこれはやめとこうと、よっぽどうるさいとか、よっぽど眠れないとか、そういう時だけにしとこうと思って、今はしてないんですけども、まあ、アイマスクは継続してやっていて。で、こう、ちょっと儀式っぽくなるじゃないですか。アイマスクをしちゃってしてから寝るみたいな、なると。
儀式、アイズワイドシャットみたいな。
そう。アイズワイドシャット。うん。
うん。
そうすると、
うん。
なんかやっぱり眠るぞっていう、こう、スイッチみたいな感じになるから、それもこう、睡眠、入眠儀式みたいな感じで良いですね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
こう、これから寝るんだぞっていう、まあ、ルーティーンの一個になるみたいな感じなんですかね。
そうそうそう。そうすると、うん、うん。だから本とか読んでるんだけど、眠くなったら、ピュッてこう、アイマスクをすると、
うんうん。
そこからこう、本読んでたっていうモードから、寝るっていうモードにこう、カチッとこう切り替わって、
うん。
寝るぞってなると。
うんうんうん、ほー。うん、確かに良さそうですね。僕も買ってみようかな。アイマスク。
相性あると思いますけど、そのやっぱりね、目に、あ、顔になんかついてたら眠れんわ、みたいな人ももちろんいると思うんで。
ああ、
うん。
まあでも確かにね、この光で眠れない、まあ昼寝とか良さそうだし。
あ、うん。そうそう。昼寝試すのはいいと思います。
ね。
その、まあ僕はそのお家で仕事してるんで、まあ、横になろうと思ったら横になれるような状況だけど、例えば、こう、オフィスとかで少し、ね、
うんうんうん、
ランチタイムとかにちょっとだけ、15分だけ少し仮眠したいなっていう時も、アイマスクあると、多分、結構、睡眠のその質が良くなるとは僕は個人的に思いますね。
ちょっとこれ試してみます。
うん。
うん。買ってみよう。
ぜひ。
はい。ちょっと試してみますね、これ。
これは買ってよかったな。うん。
色も3色あんのか。グレーピン。ピンクってなんか、光ってるじゃないけど、明るい色だからなんか、あんまりアイマスク的な、こう、でも光を遮断するから、まあ色は関係ないのか。見た目の話か、これは。
十分厚ければ関係なさそうですけどね。僕は黒にしちゃったな。うん、ただなんか黒、結構、他にも黒い、なんか T シャツだったり、トレーナーだったりとかあるから、
うん、
見つかんなくなったりするでしょ、たまに。
どこに行ったっけみたいな。うん、
あと僕完全に順序間違ってるんですけど、部屋の電気消してからアイマスクしようと思って、アイマスクあれ今あったのにどこに行ったっけみたいな感じになっちゃって。
いやでもアイマスクつけてからはできないでしょ。だってアイマスクつけて電気消せないでしょ。うん、それは
あでもほらなんか
目の上にこうゴーグル的にはめてってことね。
そうそうそうそうそうそう、
うん、そういうことね。
うん、うん、あ、その電気のスイッチどことどこだっていうやつはやんないです。
あれみたいな、見えない見えないみたいなね。あ、今すぐ買いました。
お、すごい行動力。フッカルのクリス、ね。
これがフッカルのクリス。フッカルのクリスです。はい。長山さん、これと。ね、うん、アイマスク。まあ、眠りに関連したやつで私もじゃあ次出しましょうか。
必ず関連したものがありますね。すごいな。
ちょっとね、関連させていこうと思って。まあ、うん、次で終わると思いますけど。ネスカフェ、ゴールドブレンド、カフェインです。
おー、はは。デカフェのインスタントコーヒーってことかな？
はい。インスタントコーヒー、デカフェの話はさ、長山さんから前おすすめしてもらって、
うんうん、
で、コーヒーは結構おっさん FM でも、まあね、在宅だったらこうちょっと丁寧に入れるみたいな話もしてたじゃないですか、
うんうん。
で、コーヒーグッズも買ったりしたんですけど、あんま僕長く続かなくて、結局めんどくさくなっちゃって、あんまやってないんですよね、その粉から入れるみたいなやつを。
うんうん、
でもまあ、コーヒー、やっぱ飲んでるとカフェインがさ、こう、なんていうの、禁断症状だっけ、頭が痛くなるやつ。
離脱症状。
あ、離脱症状か。
うんうん。
離脱症状になっちゃうっていうことがあって、うん、ちょっとしばらくコーヒーを飲まなかった時期があったんですけど、
うん。
でもちょっとコーヒーの味というかね、香りとかは楽しみたいなと思った時に、あ、まあ、簡単にこの粉のやつ、粉っていうか、インスタントコーヒーでいいのかと思ってですね、ネスカフェのゴールドブレンドカフェインレスを買ってみたんですよ。で、結構デカめのコップに、まあカフェイン入ってないから安心してデカめの、なんていうの、マグカップというか、背が高いカップにたくさん作って、まあたまにちょっとミルク、牛乳混ぜて、
うんうん、
お砂糖入れずに置いとくと、まあ、暖かさも持続するし、結構、楽しめるんで、まあ僕そんなにコーヒーの味にこだわりはめちゃめちゃあるわけではないから、まあすごく美味しく飲めてるなと思ってまして、これ買ってよかったなと思ってますね。 もう二便目ですよ、これ割と。
リピートしてるんですね。
リピートしましたね。うん。で、この間新幹線に乗った時に、新幹線のさ、最近ホームにコーヒーの自販機あるの、ご存知ですね、長山さん。
はいはい。この間も僕東京行って帰りに買いました。
あ、買いました。
コーヒー、ルンバが流れるやつですよね。
あ、そうそう。で、なんか、こだまブレンドとかさ、のぞみブレンドみたいなのが、うんうんうん、ドクターイエローブレンドとか書いてあって、うん、あ、なんかコーヒーあんなと思って、あ、でももしかしてカフェインレスあんのかな、デカフェあんのかなと思ってみたらあったんですよ。
ありますね。
カフェインレス。
カフェインレスね。うん。
たださ、それ見たらさ、ネスカフェゴールドブレンドカフェインレスって僕がいつも飲んでるやつのシールが貼ってあって、いや、これいつも飲んでるやつに350円払うな、ちょっと。
あれインスタントなんだ。カフェインレス。
あれなんか多分インスタントですよ。だって書いてあるんだもん。ネスカフェゴールドブレンドカフェインレス。
そうか。
うん。まあ、ちょっとそういうのはありましたけど。
なるほど、ね。
まあ、でもま、そういうところでもね、出してるぐらい、ま、味的にはいいんだろうなと思って。
うんうんうん、
はい。まあ、これ買ってよかったですね、今年。
僕、マウントハーゲンオーガニックフェアトレードカフェインレスインスタントコーヒーっていうのは常備してます、家に。
すいません、もう一回いいですか。マウント。
これも貼りますね。
マウントハーゲンオーガニック、あ、これか。はいはいはい。これどこで売ってるんですか、これ。
これ
ネットで買ってるんですか。
うん、アマゾンで買ってますね。もうちょいちょい、これもう何瓶も買ってる気がしますけど、常にある感じですね。
長山さんもこのカフェインレス飲むときこれでさっと作って飲むことは？
そうそうそう。うん。なんかネスカフェで出たの僕は知らなかったから、ネスカフェのがちょっと安いから、今度味比べしてみようかな。これ美味しいですよ、うん、でも結構。
へぇ。
うん。
チェックチェック。
僕もカフェインを控えたいとき。まあ僕最近豆を引いて入れてはいるんですけど、コーヒー飲むのは午前中、せめてお昼、昼食後までにしているので、それ以降に、ちょっとなんか甘いもの食べるときにコーヒー欲しいなとか。
うんうんうん。
うん。そういうときは、このインスタントのカフェインレスのコーヒーを使いますね。
なるほど。
うん。前はその、あれか。あれあれ。スターバックス。
ああ、スターバックス。
なあ、もうスターバ、スターバが出てこなかった。もう重症だ。
重症
スタバの、はい、スタバ。スタバのデカフェの豆を引いてたんですけども。
はいはいはい。
うん。なんかちょっと引くのがめんどくさくなってしまって、デカフェはインスタントみたいな感じに最近なりつつありますね。
なるほどね。
うん。
お、いいじゃないですか、これ。うん、ちょっと、長山さんのおすすめしてくれたやつもちょっと次買ってみようかな。まあ、うん、マウント、ハーゲン。はい。まあ僕はこんな感じですかね。はい。うん、長山さん次のやつ行きましょうか。
で次はね、ものというとちょっと語弊があるんですが、うん、今年ジムを契約しまして、うん、
ああ、はい、はい。
ジムに行くようになったっていうのが、うん、まあ、かなり僕の中ではライフチェンジングな買い物じゃないけど、うん、うん、サブスクとも言わねえな、契約ですね。
うん、うん、うん。
うん。まあ、家から一番とにかく近いジム、とにかく行かなくなっちゃうともったいないので、一番近いジムを契約し、それの契約して、まあそもそもはランニングをめちゃもう今年暑かったんで、これで外走ってたらちょっと死ぬなと思って、
はいはいはい。
室内走るために契約をしたんですけども、トレッドミルってランニングマシンで走ると、
うんうん、
想像してた以上につまらないっていうか、精神的に苦痛が高いので、走るというよりは、その後にこう筋トレをきちんと始めて、筋トレをもう、うん、生活のルーチンの中に組み込んで、週に3回、最近ちょっと週に2回なんですけども、週に3回早朝に行って筋トレをしてから帰ってきて食事をとって仕事をするみたいな、そういった流れを作るようなことができるようになったのが結構嬉しいってか良かったなと思ってますね。
あれ、チョコザップはだいぶ前にもうやめたんで
しょ？チョコザップはね、だいぶ前に手術をしてあまり運動できない時にその補助的な運動をするために契約してたんですけども、それは早々とやめてしまって、ただチョコザップで契約してよかったなと思うのは、ジムは契約するなら、ちゃんとお金払った方がいいなと思ったこと。うん。そう、チョコザップはまあ、そう、安いんだけど、やっぱり設備のメンテナンスがやっぱりどうしても、うん、
はいはいはい。
それなりになってしまうっていうところがあって、結構それがストレスだったので、それがきっとまあ、普通にね、お金を払えば、うん、それが普通になるんであったら、まあ、ジム自体はやっぱりすごくいいなと思ったので、まあ、そのジムっていうのを体験するという意味ではすごく良かったんですね。その結果、継続するんじゃなくて、他のジムを契約はしましたけど。
なるほどね。うん、なるほど、なるほど。 じゃあそれ結構良かったですね。この、そもそもそもジムを契約したのも良かったしっていうことですかね。
うん、そうそうそう。あと筋トレ始めたのも良かった。で、バーベルを持ち上げるようになり、
うん、
最初は、あの、バーベルの棒があるじゃないですか。
うん、
横に、の棒、
うん。
あの横にある棒が20キロあるんですよね。で、そういうことすら知らなかったので、
はいはいはい、
なんか、その棒を持った瞬間に、めっちゃ重いみたいな。棒の時点でこれかみたいな感じのところから始まり。
わかる。僕も、昔あの、ゴールドジムに連れてってもらった時に、あ、棒だけでこんな重いんだみたいな。最初は棒だけ上げ下げしてもいいぐらいですよって言われましたから。
そうです。うん。本当にそういう、うん、ところから始まって、
うん、
で、あれこれ筋トレの本を買い込み、動画を見、
はいはいはい、
論文を読み、筋トレをし、うん、ようやく自分の体重ぐらいは、ベンチプレスで上がるようになり、うん、スクワットも自分の体重以上で担ぎながらスクワットし、みたいなことを最近はできるようになってきて、ちょっとずつ進んでいくのが楽しいですね。
いや、いいですね。筋トレね。ジムで契約して。うん、いいですね。筋トレか。
筋トレ。うん。
僕は筋トレできなかったな、今年な。やろうと思ったけど。その筋トレつながりで、
うん。
言っていいですか？
つながってく。すごい。なんでカバー率が高いな。
で、良かったものというか、これはね、コンテンツの話ですけど、いいですか？
あ、どうぞどうぞ。
最近読んだ本、フェイクマッスル。
おー、面白かったです、これ。
中山さんご存知ですか？フェイクマッスル。
いや、あの、見出しというか、あらすじだけチラッと見たぐらいでしか僕知らないですけども。
はい、まあ、どういう話、まあ、本なんですけど、書籍ですね。江戸川乱歩賞を取った作品ですね、これ。第何回、うんうん、何回だろうな。第40回とか、30、ですかね。ちょっと待ってくださいね。
第69回江戸川乱歩賞最終候補を経て、第70回江戸川乱歩賞を受賞と書いてますね。
これなんかどういう話かというと、この、まあ、作品の中でですね、アイドルの大峰蒼太さんという、まあ、アイドルがいるんですけど、その方が、3ヶ月でムキムキになるんですね。
うんうん、
筋トレを。で、その大会で優勝するんですよ。筋、そのボディービル大会みたいなやつで。
うんうん、
もうその3ヶ月のムキムキのなり方がもうありえないぐらいすごいと。まあ要は別に、もともとは華奢な感じに見えてたのに、もう大会で優勝するぐらいの筋肉のつき方をするわけですよ。
うんうんうんうん、
で、その筋肉、みんなすごいすごいってファンは言うんだけど、そのいわゆる筋トレ有識者、まあ、筋肉つけてる方たちからは、うん、3ヶ月であんなにムキムキなのおかしいってと。で、そのドーピングしてるに違いないみたいな、そういう疑惑が向けられるんですけど、その大峰さんが、いや、自分はナチュラルですと宣言するんですね。
うん、
で、その後、その大峰さんがパーソナルジムをオープンするんですよ。その筋トレのための。で、そういう世界の中で、まあ、主人公の方が週刊誌のちょっと使えない記者なんですけど、他市でね、なんかいろんな飲食店に潜入してバイトしてみて、その飲食店のブラックな状態をレポみたいな、その潜入記事みたいなやつを他市でやってて、それに刺激を受けた編集長が、うちでもこの潜入捜査レポ的な記事をやりたいって思って、その今一つ使えない新人の子を、そのパーソナルジムに送り込んで、実はその大峰蒼太がそのドーピングしてんじゃないのかと。で、このパーソナルジムを開いたから、お前そこにジムの会員として入り込んでいって、そのドーピングの実態を掴んでこいっていう潜入捜査をさせられるんですよ。っていうところでこう話が転がっていくっていう話なんですね。
なるほど。
だからさっき中山さんがおっしゃってた、潜入捜査に行く人も筋トレ初心者なんで、そのバーだけでその10キロ、20キロありますみたいなのを知らないで行くから行くんですよね。そのジムに入り込んでいって、
うんうん。
で、当然そのアイドルの人がやってるジムだから、その参加者が、希望者がめっちゃ多くて、パーソナルトレーニングを受けたいっていう希望者が殺到するから、ある程度こう、実力がないと受けられませんよ、みたいなことを言われて。で、それがその80キロを持ち上げることができないと受けられませんみたいな、いきなり最初にそんな課題を与えられるわけですよ。で、会社の仕事できてるから、その全然ガリガリなのに、いきなりそのバーに80キロ重りをつけて持ち上げようとして、もうそれ100キロあるわけじゃないですか。
うんうん、
言ったら、バーが20キロあるから。そんなことも知らないで、なんかすごいやろうとして、なんか失敗して、すごい助けてもらって、みたいな話がこう展開していく話ですね。で、まあその、いわゆるその筋トレの世界の話が、チラチラ垣間見えるというか、そのドーピングについても、まあ、なんていうんですかね、大会によっては、その本当にドーピングチェックとかをして、薬やってないかをチェックする大会もあるけど、基本的にはなんかその辺が、だいぶその業界的には緩くてとかって書いてあって、うん、ドーピングして筋肉をつけてる人も結構いっぱいいますよと。 で、なんで、その中で自分はナチュラルだって宣言したことで、それは嘘なんじゃないかって疑惑が向けられるっていう話なんですけど。で、本の最後の方に、その、江戸川乱歩賞の選評というか、審査員からのコメントも掲載されてまして、結構それも面白くてですね、この作品を結構コメディ要素が強い、ちょっとバカミステリーみたいなジャンルがあるんですけど、バカミスに寄ってるような感じで捉えてる選考委員と、いや、なんかちゃんとしたこう、話の骨格があって、その謎があって、ハラハラさせる、まあちゃんとしたミステリーなんじゃないかっていうふうに捉えてる方もいて、とか、結構その人によって読み方が違う感じになってるのもちょっと面白かったですね、この作品は。
なるほど、
ね。捉え方違うんだけど、まあ大体の方が面白い。この今回の候補作の中ではダントツで面白いって言ってる方がほとんどっていうね、作品でしたね、これ。
はい、ミステリーなんですね。面白いですね。
そうそう。まあ、その本当にやってるのやって
る人が死んだとか、うん、そういう、その、殺人事件とかじゃなくて。
じゃなくて。
本当にドーピングしてたのか。いや、そうじゃないのか。
そうじゃない
のか。だとしたらなぜあんなに、みたいな、そういう感じですよね。
そういう感じですね。
うん。
はい。まあ、ぶっちゃけでもその、別にドーピングしてはしてないが、別にどっちでもいいじゃんって思う人は多分面白くないんですけど。まあでもその、いわゆるその筋トレ業界というかね、その世界のことも、うん、見えたりするんで、まあ面白いよっていう話でした。はい。なんか長山さんもその筋肉つながりのなんか、本、
あるんですか？そう、買ってよかったものリストには入れてなかったんですけど、
うん、
あ、なんか、そう、筋トレ小説がそういえば読んだなと思って、これはまあ2022年の作品なんですけども、
うん、
石田果歩さんの我が友スミスっていう作品がありまして、うん、まあもう文庫にもなってんのかな。
うん、
芥川賞の候補作にはなったというものなんですけども、まあこれは、まあ女性が筋トレをして、そのあるジムの代表にこう見初められて、コンテストに出ないかって言って、で、それでまあいろいろなトレーニングを積んでいって、まあ、コンテストに出ていくっていう話なんですが、なんていうんですかね。
うんうん、
まあ女性性と筋トレとみたいなところの視点が入って、ていて、
うんうん、
なんかその女性として体を鍛えてプロポーションを良くしてっていう風にやってるんだけど、なぜかこうなんていうのかな、そのコンテストの内容的にはなんか髪のツヤがどうとか、そういうところがこう審査の対象になってたりとかしていて、なんか男性の場合は、まあ、またとちょっとこう審査ポイントが違ったりとか、なんかそういう部分とかにこう少しこうモヤモヤした感じを覚えながらも、まあその中でこう自分の結果を出していくみたいな、
うんうん、
そういったお話なんですけども、ちょっとそういった現代的な視点の面白さっていうのと、単純に自分が筋トレを始めたのでこう あるあるみたいなものだったりとか、
ああなるほどなるほど、筋トレあるあるみたいな、
うん、うん、なぜか筋トレの人たちはそのトレーニングのあの例えばスクワットとか、
うん、
ベンチプレスっていうのをこう種目って呼ぶっていうのがあって、まあ確かに種目って書いてあるわと思って。
あ、なるほどね。
うん、ほうほうほう、とかそういうこう、ちょっとしたこうなんか、あるねみたいな話とかがもう面白く読めたので、きっと逆に言うとまあ今僕も自分で筋トレしてるから、フェイクマッスルも多分楽しく読めるんだろうな、という気がします、
ね。多分ね、面白いと思いますね。
うん、あの、我が友スミスにもドーピングの話が出てくるんですけども、
うんうん、
まあ、コンテストと言ってもいろんなコンテストがあるんで、あの、ドーピングがダメです、絶対ダメですっていうふうな厳格なコンテストもあれば、うん、別にそういうチェックは特にしないし、あの、好きにしてくださいっていうコンテストもあるみたいな感じだったりとか、もあるっていうのもあって、まあ、実際そうみたいなんですけども、現実でも。
うん、うん。
うん。なんでそういうところもなんかこう、わかるなと思いながら、うん。
あの、この今、小説の、なんていうかな、職場では彼氏ができてダイエットをしていると思われ、母からはムキムキにならないでよと心ない言葉をかけられるみたいなテキストを読んでふと思い出したことがあったんで、ちょっとこの 本の話とはちょっと違うんですけど、
うん、
いいですか、あの、
どうぞ。
あの、激レアさんを連れてきたっていうオードリーの若林さんがやってる番組あるのご存知ですかね、長山さんは。激レアさんを連れてきた。
激レアさん、あ、知らないです。激レアさん。
激レアさん。なんかちょっと変わった経歴とか変わったことをされた方をフューチャーした番組で、まあ、なんていうか、その、こんなことした、この方はこんなことしたんですよっていう紹介をしてくれる。
はいはい、見たことあるわ、これ。うん、
あります。
まあ、うん、あります、あります。
なんですけど、今年のね、4月の放送で、痩せたくてジムに通っただけなのに、まさかの日本記録更新、アジア2位のアスリートになっちゃった人っていうのがあってですね。
へ、え、ぇ、ー。
これなんか女性なんですけど、うん、なんかフェスに行きたくて、ただちょっと体がちょっとこう、何か、ふくやかとか結構大きい体をしてて、
うんうんうん、
で、ちょっとそのフェスで楽しむためにはダイエットしなきゃいけないと思って、ジムに通うんですけど、そのジムのトレーナーの方が、なんかパワーリフティングの才能を勝手に見出して、その方にこういうトレーニングをさせることによって、なんか気がつけば、なんか100キロのバーベルを1年後に楽々持ち上げられるようになってたみたいな。で、そのまま世界大会に行って、パワーリフティングの大会で日本でも優勝みたいなね、そのいざ県大会に出場すると初挑戦で県大会優勝、全国大会でも優勝を収め、日本記録を更新するとんでもない成績を出すみたいな、そういう。
すごい。面白い。
経歴の方を思い出しましたね。だからその最初、この方はそのダイエットのつもりで言ってたけど、なんかいつの間にかその鍛えるトレーニングをしてたっていう。
本人に気づかれないようにパワーリフティングさせて、アジア2位に押し上げた自分のトレーナー。
そうそうそうそう。なんかその番組の中で確かね、その最初はなんか不本意で、なんか自分はそんなことをするつもりじゃなかったのにっていうことで大会にもそんなに前向きじゃなかったんだけど、
うんうん、
なんかみんなが応援してくれて世界大会に行った時に、なんかあんまりいい結果が出せなかったのかな、最初、
うん。
で、それでなんかすごく悔しい気持ちになってみんなが応援してくれたのにってことで、このそっからこうパワーリフティングの方にこうのめり込んでいくみたいな感じだったと思うんですけどね、確か。
うんうん、
筋肉話です。
いや
はい、これ面白かったですね。これも今年のコンテンツですよ、そういえば。
ああ。でもこう、ムキムキにならないでよ、みたいなとことか。
うん。
でもムキムキになりたいのとか聞かれたりするんですけど。
うんうん。
実際にやってると。
うん。
そんな簡単にムキムキになるんだったら、もうその方法を今すぐ教えてほしいって思いますね。
なるほど。
うん、もう本当に筋肉ってつかないから。
なかなかつかない。
ちょびっとずつしか。
ああ、なるほどね。
うん。で、特にまあね、僕らとかおっさんだから、
うん。
うん。そのね、その新陳代謝というか、筋肉がついていくスピードもやっぱり遅いし、
はいはいはい。
ムキムキになって困っちゃうって人がいたら、まずすぐそこのジムを教えてほしい。と思いますね。
あ、それまさしく、さっきのフェイクマッスルのジムなんかもすぐ筋肉つくジムですから、ぜひ通ってほしいですね。
いや、本当にね、うん、つくんだったら教えてほしい。
はい。
はい。
長山さんの次のやつは、どれですかこれ。
あ、そっかそっか。僕、次のやつだね。
うん。
次何しようかな、買ってよかったもの。ああ、石油ストーブかな。
おお。
石油ストーブ。
石油ストーブ。
石油ストーブは、結構前から欲しいなと思って買ってなかったものではあったんですよ。
うん。うん、
だから、あれですよ。言ったら。買おうと思って買ってもら、ん?買おうと思っていたけど買わなかったものシリーズ。あったじゃないですか。
気になる、気になるけど買ってないものシリーズね。
う
ん、はいはいはい。
そうそう。あれの1位だったものが、はいはい、1位から、1位っていうか、あれにこうランクインしていたものが、うん、今年ついにこう買ったっていうふうな。
やってきたと。
うん、そうそうそう。そういう感じのものかな。で、実際今、エピソードでも買いましたって話をしたけど、その後も毎日使っていて、今年はエアコンをまだ1回も使ってないんですね。
へ
ぇ。うん。で、ずっとその、灯油のストーブで暖を取るっていう風な形にしてるんですけども。
はいはい。
やっぱり、乾燥全然しないっていうのは良いですね。まあ、石油の匂いが気になるっていうのはあるので、まあ、空気がね、まあ、物が燃えてるから二酸化炭素が出たりとか、灯油の匂いがするっていうのはどうしてもあるんですけども、うん、まあ、それを補ってもあまりあるような感じは今のところしてますね。乾燥しないっていうのと、
うん、
あと、まあ、調整がしやすい。
まあ、そうですね。
うちのエアコンってね。だけなのかもしれないですけども、うん、なんか、たまに冷たい風が出てる時があって、お前何してんだよって思うのがあるんですよね。
はいはいはい。
うん。多分そのエアコン自体の機能、はいはい、その、温めるっていう機能自体は止まってるけど、うん、ファン自体はまあ、回ってるっていう状態が多分、なんかの条件であるんでしょうね、きっとね。
ああ、設定温度をちょっとこう、あんまり熱くしすぎないようにとかすると。
そうそうそう。そう、うん。
なんかある温度になった時に、なんか普通の送風みたいな感じだった
りするんですよね。そう、送風みたいになっちゃって、うん。うん、で下通りかかると、なんか涼しいじゃんってなっちゃうんですね。
はいはいはい。
まあ上げてもやっぱりこうすぐ温度上がんなかったりとかもするので、まあ、そういうこう、ちょっと、はいはい、まあ取り扱いの難しくはないんだけども、調節が難しいっていうのかな。あったんですけど、まあ石油ストーブはもう少しこうプリミティブな感じなので、まあ、
うんうん、
燃やせば熱くなるし、燃やさなければ温度は下がるし、みたいな。そういう感じで、まあもうちょっとダイレクトに調整できるっていうのも良い。
うん、
で、あともう一つなんか、これは、その、 感覚的なものなのか、実際そうなのかわかんないんですけども、石油ストーブの方が部屋を温めた後、その後消した後とかも、温度との暖かさが持続する感じがする。
ほ
う。うん。これは多分、そのエアコンとかだと、まあ、熱を交換してるっていう感じなので、
うん、
その空間の中の空気の温度みたいなところに限定されてるのかな、作用するのは。まあ、もちろん他にも作用するんだけど、うん、そういった範囲がほとんどなんだけど、まあ、ストーブの場合は、まあ、発熱してるので、壁とか床とかにも、に熱がこう伝わっていく、という違いがあるのかな、どうなのかな、みたいな感じを、ですね。
おー。
うん。
その、ストーブそのものも熱を持ってるから、まあ火を消してもその。
まあそうですね、そうですね。
ストーブ自体も、ね。として暖かいですもんね。
うん。うん、なんでそういうのが、まあ壁とか床からもなんかじんわりとそういうのを感じる。ことがあって、ちょっとエアコンとまた違う暖かさを感じるのも良いな、
ね。ああ、いいですね。
うん。
いや前回も言って、その石油ストーブの話の時も言いましたけど、やっぱその、すごいノスタルジーを感じるし、なんか、あの暖かさはまた味わいたいなって気持ちやっぱなりますね。話を聞くとね。
ほんとね、ちょっと違いますね。ただ、石油買うのがめんどくさいですね。
確かに。
ただ、それもなんかね、でもこうね、燃料を運ぶっていう行為自体が、ちょっとこう僕は最近面白いなと思っていて。
うん、なんかまあ、確かにあんまりしないですもんね。
なんか現代社会って燃料って運ばないじゃないですか。やっぱ電気もガスも、基本的にはもう接続済みで、うんまあ、水もそうですけども。
蛇口ひねったら出てくる感じですもんね。そ
う。
基本的には。
全てが、こう、うん、全部コネクトされてる状態じゃないですか。
うんうん。
でも、灯油ってもう買って運ばなきゃいけないんですよね。
確かに。
燃料を運んでんなっていう気持ちになりながら、で、ちょうどポリタンクで20キロなんで、さっき言った、バーと同じ重さなんですよね。
なるほど。
バーベルの。
はい、はい。
バーベルのエンプティーバーと同じ大きさなんで、はいはい、それをこう抱えながら、あ、これは、バーベルのバーの重さと同じかと思いながら、それを抱えながら歩いてると、豊かな気持ちになれる気がします、僕は。
ああ、まあなんていうか、その、生活してんなって気持ちにはなりますよね。
自分の生活を自分の力によって支えているという気持ちになる。
なるほど、なるほど。
うん、
いやー、面白い。なるほど。ちょっと、灯油に匹敵するのはねえな。あとね、あったかいストーブに匹敵するのはないな。
ああ、
はい。まあまあ、買ってよかったもので言うとそんなところかな。あとまあ、コンテンツのところをちょっと軽くさらっておき、うんうん、おくとですね。
うん。
まあ、おさやふぇむの中でも喋ったことがあるので、まあ、詳細は省くとして、今年、私、今日時点、12月のあとね、10日ほど残すというところで、本は1年で47冊、映画は27本見ております。はい。
すごい。
まあ、今年も50冊読むぞっていう気持ちが、あと3冊年内に押し込めるかっていう感じですけどね。
おー、すごいな、う
ん。で、結構今年は瀬尾舞子先生の作品をたくさん読んだんで、まあ、結構序盤はその作品たちがすごく覚えてて、うんうんうんうん、まあ、そしてバトンは渡されたらやっぱ良かったですね。映画にもなってました。良かった。
映画も見たな、僕。うん、
映画も僕も見ました。映画も見たし、本も読んで良かったですね。
映画はさ、はい、あれですよね。うん、名前が聞こえ。超有名女優、石原さとみさん。
うん。
石原さとみさんが良かったな。
良かった。ああ。うん、映画ね。はいはいはい、うん。これすごい素敵な話じゃないですか、この話。
うん。
なんかいいな。なんか、すみません、さっきの心が温かくなる、ね、ストーブに通じる。話ですよ。
そうですね。瀬尾舞子さんの作品はそういう、こう、基本的に悪い人が出てこないという。
なんかこう、ポカポカする話。
うん。一見なんかこいつ変だぞってやつが出てくるんだけど、うん、実はみたいな感じのことが多くて、それでなんかこう、ね、心温まったりとか、ほろりとしたりとかっていうことがありますよね。
そうそう。
そういうのが結構ね、良いので、瀬尾舞子さんはなんか疲れた時に読むといいね。
う
ん、疲れた時というか、こう、すさんだ時に読むとね。うん。いいんだわ。
はい。あと、まあ、あとは、まあ、アルプス席の母っていう野球の本とか。
ああ、これね、面白そうでしたね。
はい。とかね。うんうん、あと、東野圭吾先生の架空班っていうのが結構終盤で出たんですけど、これもね、まあ、東野圭吾先生、相変わらず面白くって。
架空班。
うん。なんでね、東野圭吾作品ってすごい読みやすいんですけど、なんでだろうなっ って思って、まあその文章もすごく読みやすい文章を書かれるんですけど、あのね、結構長編小説でも結構短編集的な感じで、やっぱその短い間隔でクリフハンガーというか、こうクライマックス、そのちょっとこう謎というか、次にフックというか、その盛り上がりを作ってくれるんですよね。
うんうん。
だ一冊長編小説読むと、なんかドラマを、連ドラを見てる感じになるんですよ。連ドラってこう一話ごとにちょっとこう。
ああ、なるほど、なるほど。
あるじゃないですか、こう展開が。
起承転結というかね。
そうそうそうそう。そう
全体の起承転結と、その一回の中での起承転結みたいなのがやっぱありますよね。
ある。で、東野圭吾先生やっぱそれがすごくうまい、意識相当されてるんじゃないかなと思うんですよ。だから結構その長編読んでても、こうだれずに、ぐいぐい読ませるのは多分そういうとこなんだろうなとちょっと思っております。はい。みたいなとこですかね。あとまあ映画はまあシビル王の話はしたし、あとベイビー割り切りではね、長山さんと見に行って、ナイスデイズか。ナイスデイズを見に行ってね、よかったし、あとインターステラーみたいな ね。うん。
インターステラー。はい。インターステラーはいいね。
っていうあたりがまあ本と映画のよかったやつですかね。はい。長山さんはどうですか、その本とか映画とか音楽とか、そのコンテンツ系はいかがでしたか。
なんかね、今年ね、なんかあんまりコンテンツ、あれだなと思ったんですけど、僕本、でも言ってもね、いろいろね、読んではいるけど、うん、いわゆるこう、フィクション系はなんか少なかったのかな。
お
ー。ランニング関係の本とかは、それこそ多分、Kindle Unlimited の本とか入れたら、2、30冊読んでる気がする。
おー、すごい。
うん。
読んでるじゃないですか。
読んでるとかね。あと、ま、仕事関係の本とかも読んでるんで、確かに言われてみれば、まあまあ読んではいるんだなと思ったんですけども、ただコンテンツ、その、なんかこうですね、読んで楽しいフィクションものとしてみると、今年は、武山録、保山録っていうのかな、上出良平さんっていう、うん、ハイパーハードボイルドグルメレポートっていう昔、
うんうんうん、
テレビ番組を作られた方が書いた小説があって、なんか、バリ三考って、今回、芥川賞か、撮った作品を読んだ後に、うん、なんかこう、山を舞台にした小説面白そうだなと思って、それで、まあ、これは2023年の作品なんですけども、これを読んだんですが、これは結構ガツンとやられたなって感じでしたね。内容としては、なんか、急におっさんが山に行くっていう感じのだけの話なんですけども、うん。
はいはい。それバリ参考の話じゃなくて、
うん、そうそう、うん。その辺が結構通じるものがあるんですが。
通じるものがある。
うん。うん、その普通の生活してる、この人だから製薬会社に勤務して6年目のサラリーマンが、
うん、
あ、思い立って山に行くというんだけども、まあどういう目的で何のために行くのかみたいなところも含めて、話の展開がめちゃくちゃというか、スーパーサイケデリックマウンテンノベルっていうふうな紹介方をされてるんですけども、まあ結構そのサイケデリック小説なんですよ。いつの間にか。最初に山の小説なのかなと思ったらサイケデリック小説だってなってて、だからその筆運びが良かったですね。
なんか面白そうですね。サイケデリックな山岳山登り小説みたいな。
そう。
マウン、すごい。あなたは少年を探しにここまで来たのでしょう。山中で出会った博士風の奇妙な男の一言を発端に、山田はいつしか思いもやらない異常事態に迷い込む。とんでもない話じゃないですか、これ。
とんでもない話。
理屈が通らない混沌の先、山田を待ち受けていた運命は。
これはね、
うん。
面白いよ。
面白い。
面白いけど、あまりおすすめしにくいので、年末のこのタイミングに。
なるほど。そっと、
そっと
置いとく。
そっとおすすめしようかなと思う。なんか、読む人を選ぶの、わかんない。僕は好き、強烈に好きなんだけど、なんだろうこれ、みたいに思う人もいるかもしれないなと思う。
まあ、そういう話ありますよね。わかるわかる、
うん。
僕で言うとこの雨村光先生の本だな。ホラー小説。で、グロテスクで、なんか、
はいはい
は
い、
僕は好きなんですけど、
はいはいはい、そうね、そういうのも
嫌な人いるだろうな、みたいな。
なんでこんな、その、ね、そうそう、ああいうちょっとグロテスクの表現をわざわざして、何なのみたいな。
何なのみたいな。
うん。そう、最近 X 小説もこんな意味わかんないじゃん、みたいな。うん。話が成り立ってないじゃん、みたいな。そういうふ
う
な気持ちも確かにあるってるかもしれないな、と思うので、まあ、興味がある方は、って感じ。
はい。はいはい。
うん。
他はどうすかありますかコンテンツ。
あとはね、今年僕広島に行ったんですよね。うん、ヤプシーで。
はいはいはい。
うん。で、原爆記念館を見て、その後にこの世界の片隅にを、の映画見たり、漫画読んだりした後、コロナになって寝込んでみたいな感じだったんですけども、はいはいはいはい、なんかこの世界の片隅には、まあ映画も漫画も良かったなぁ。
良かったですね。僕も漫画と映画、うん、アニメの映画見ましたね。確かに。
うん。うん、どっちも見て、どっちもそれぞれ良かったなって感じでしたね。あと、その時に原爆記念館で亡くなった方の日記の中に、一生懸命やると何でも楽しいっていう日記を書いた小学生の方の日記がね、あってね。
うん、
で、それがすごく僕の中でこう印象に残ったんで、写真を撮ってたんですけども、なんかこう、さっきのランニングとか筋トレとか、
うん、
最初なんかこう、何も持ち上げて何が楽しいんだとか、
はいはい、
走っても辛いだけだろうなっていうのがあったんですが、まあ、実際一生懸命やってみるとですね、
うん、
こう小さな面白さ、喜びみたいなところにどんどんどんどん解像度が上がっていくとですね、まあ、一つ一つのことが、ステップがやっぱ面白いなっていうふ
う
なのが実感できて、まあ、やっぱり一生懸命やると何でも面白いんだなっていうのをね、今年はね、いくつかそういう体験はしましたね。
改めて。
うん、
いや、わかるな。解像度が高まる瞬間ってありますよね。なんか、やってることとかさ。
うん、
なんか、一生懸命やる。なんか、そうですね。自分が今できることでも、なんか真剣に考えて、なんか分解してとか集中してやると、なんかこうだったの。僕とかだと、音楽とか今年歌歌ったりとかギター弾いたりするのも、うん、なんとなく知ってる曲でも集中して聞くと、あ、こんなニュアンスがついてるんだとかさ、微妙な音が聞こえて、今まで聞こえてこなかった音が聞こえてきたりする瞬間があったりとかするんですよね。だその、やっぱこう一生懸命真剣になんかやるみたいなのってやっぱ、大事だなって思いますね。うん。
なんか、年重ねてくると、こう、類型化しちゃうというか、
うんうん、
これは何かのあれだなとか、自分が経験したことになぞらえて、こう、なんていうんですかね。それで済ませてしまうとか、
はいはいはい。
いうことが結構増えるんですよね。まあもちろん経験が豊富なので、ね、そう処理できるってことは役に立つこともたくさんあるんですけど、
うん。
それでこう、パッとあしらってしまうんじゃなくて、まああえてちょっとこう、ね、手を止め、足を止め、じっくり見てみるっていうの。やっぱそれはそれで得るものがあるなっていうのは思いますね。
うん、確かに。いやー、面白いな。
うん。
あ、時間がだいぶ経ってしまった。
終わらんね。
もうこんなもんかな ?2024 年。なんか、皆さん、ね、最後にこれは言っときたいことがあります？
全領域異常解決室を見ましたよ、全部。
見ましたか？
うん。
僕も最終回まで見ましたよ。どうでした？
最終回見た。
全力以上、うん。うん。
あれはでもあれだね。僕結構特殊能力ものやっぱり好きだから、まあ好きな方多いと思うんですけど、うん、もっとバリバリ特殊能力で、もっと出てほしいよね。あれで終わらず。
それは多分これからですよね。多分今回で、うん、2とか、映画か、スペシャルドラマ、2時間のスペシャルドラマか、続編ドラマか。が絶対ありますよ、これは。
いや、この日本、八百万神を特殊能力で人間に宿らせるっていう設定は本当にいいね。うん、いい。
いいですよ。なんかもうぐっとくるじゃん。
いや、なんだろうね。僕、多分ね、中学生ぐらいにそういった筋の小説はまでは書かなかったけど、
うん、
こう妄想とか、
わかるわかる、
うん。設定みたいなのは、やってたよ、
はいはい
はい、よく。
はいはい。そうそうそう、そうなんですよね。
で、これは、世界のね、神々にも、こう、一応展開できるみたいな。
展開できる、確かに。
ね。
確かにね。
特に、インド系だとかだと、神様の数多いから、また。
いや、わかんない、その。
中国とかもあるしね。
ああ、他の国に行くとさ、ちょっとこう、宗教的ないろいろがあって、ちょっと難しいかもしれない。まあ、日本だとね。うん。まあ、なんか、八百万神みたいなのって、こう、割とこう、
ね。まあ、コンセンサーとか、そのね、一般常識として、なんとなく、ね、
そう
同意があるからね。うん。
うん、だって、海外だと、女神転生っていうゲームとか結構、なんか言われてるらしい
ですから。あ、そうかそうか。女神転生。あ、そうか。女神転生っぽさもね、ありますよね。う
ん、いや、でも最後さ、呪術改正みたいに京都とか出てきたじゃないですか。
ああ、うん、
なんか、全領域異常解決室が東京だけと思いですかみたいな感じで。
うん。
ね、もうあの辺とかさ、もうなんかもう、 ジャンプの漫画やんって思いながら。
そうね。よかったよかった。
ワクワクしてみましたけど。
うん。
いや、すごい良かったですね。全領域以上解決しつつ。
ジャンプの漫画だね。確かに。ジャンプの漫画だったわ。うん。
いや、でもさ、本当ツイッターにも書いたんですけど、最初の事件の入り方が神隠しから入ったじゃないですか。
うんうん。
で、あれ、だからその言葉通り神隠しなんですよね。
あ、そうだよね。確かに。
っていうさ、ミーニングもあるわけですよ。
うんうんうん。
で、その、なんか、あらかじめもネタバレをしてるぞ。っていうのに後から気がつくっていう構図もすげえ面白いと思って。話の作り方が。
うんうんうん、
なんか神隠しってね、普通にその人が突然と消えることなんですけど、実はその消えていった人たちが実は神様だったから、神が隠されているっていう、おいみたいな。
うん、
なんだそれって思いながらこう、毎週楽しみに。まあ終わっちゃって残念なんですよね。うん、
そうね、もっと続々とね、能力者たちが出てきてほしい。ですよね。ああいうのは、ね。
まあ多分これが映画とかになると多分予算ももっとかけられるから、特殊能力の戦闘シーンももっと避けるんじゃないですか。描写に時間とかお金がね。
何がいいかな、僕は。
僕は長山さんもなんか、長山さんの神様がいいってこと？
いや、そうでしょう。僕は何がいい、どういう神様がいいかな、みたいな。
いや、オロズの神の種類を僕知らないな、
あんま知らねえんだよな、確かにな。
そう言われると。そう言われると知らないんですよ。ちょっと調べとくかな。
妖怪みたいなのもちょっとありっぽい感じになってたからね。
妖怪。まあ最初はね、その全領域異常解決室が妖怪の仕業とかね、そういうものにこう当てはめて、うん、こう神様の犯罪とか隠す、存在隠すっていうことでしたから。うん、なんか神様名鑑とかないんですかね。
神様名鑑ね。
ね、うん、図解みたいなね。
ああ、関係図とかね。そういうの欲しいですよね。
ね、ちょっとそういう本を探してみるか。日本の神様みたいな。ああ、日本に住んでながらあんまりちゃんと知らないなと思ったし、多分そういうのってこう神社とかそういうところにこう紐づいてたりするわけでしょう、
うんうん、
きっと、
うんうん。
そう思うとね、なんか知っておいてもいい。あ、ウィキペディアに日本の神の一覧ってありましたよ。
あ、
めちゃめちゃいるじゃん。
ああ、じゃあネタ尽きないじゃん、これ。
うん。で、これネタ尽きないっすね。これだ、こんだけいいんだもん。だって。
いいじゃん。
なんか、栗の神様とかいないかな？いないか。いなかった。
ああ、どうだろうね。田植えする。山の神。山の神にしようかな、僕。長山だから。
ずる。栗の神がないよ。
山の神ちょっと地味だな。なんか山に来た時しか活躍できないじゃん。
いや、ま、それ、いや、そんなことはない。だって、ドラマの中だってさ、なんだっけ、あの人、塩巻いてなんかやってたじゃないですか。あの人、誰だっけ、もう忘れてるよ。
うん。
恵比寿様とかいんの？恵比寿様とかまた違うの？これ、神様じゃないの？これ民間信仰、これは。
神道とまた違う？
違うのか。
ああ、でもま、その辺、まあ、その辺はま、いいんじゃないですか。
まあ、ジョジョの奇妙な冒険も最初タロットカードだったけど、だんだんとよくわかんない風になって
た、ね。うん、その設定も全然なくなったもんね。
うん。いや、まあ、とりあえずね、全領域異常解決者、本当にもう、ちょっと、あれを、続編を、期待大ですね、これね。うん。
うん、
はい。という感じでしょうかね、中山さん、今年の振り返りざっと、
はい。うん。
で、最後にちょっと、この間、中山さんがさ、あれ、いつだ、あれ、なんか、豆キャスの時、
豆キャスの
ゲスト会の時でしたっけ、うん、なんか、おっさん FM、なんか、来年、どうすっかなみたいなことを言って、ったでしょ、来年でなんか急になんか、やめんのみたいな感じのなんか雰囲気になったじゃないですか。
うん。うん。
で、なんかあの後、あれを聞いた うちの母親がなんか電話で、長山さんはおっさん FM をやめたがってんのっていう心配の電話かかってきましたよ。長山ファンなんですよ、うちの、ね、母親は、
うん。ありがとうございます。
はい。
いや、
どうなんですか、長山さん。
やめますよ。やめません。
え？やめません？大丈夫ですか？
ね
え。いやいや言ってませんか、大丈夫ですか、やめませんよね。うん。
サインフィルムはやめまーま、すん。
すん。やめますんはもうそれやめますだよ、それ。やめます。すんはさ、ダメよ。すん、すん言っちゃダメよ。すんはもう、うん、やめませんね。やめません。はい。まあ、できる限りね、続けていきたい、うん、とね、思っておりますので。2024年もお付き合いいただきましてありがとうございました、皆様。
そうですね。いや、本当にでもまあね、まあ、その豆キャスの回でも話しましたけども、
うん。
やっぱり聞いてくださる方がいるから、
そうです
ね。続けられるっていうのがね。
まあ、結構ね、それはその人気ポッドキャストほどはないですけど、うん、まあ、それなりの方が聞いていただけてるみたいな数値が出ておりまして、この間ね、うちの長男に聞いたんですよ。お父さんのポッドキャスト。うん、どのぐらい聞いてると思う？毎週って言ったら、言うても結構いそうなんだよな、
うん、
30って言われて。いや、もうちょっと多いよって思って。でそんなんで一クラスみたいな感じの。
ね、30ってね。
学級新聞のノリで僕らが毎週やってる。まあ、気持ちはそういう気持ちですけど。まあ、
そんな感じですけどね、中身は、ね。
気持ちはそういう気持ちですけど、うん、もうちょっといんのよって思いながらね。また来年もね、新しくこのポッドキャストに出会って聞いてくださる方が増えるといいなと思いますし、
はい。はい、
今年から聞き始めた方もずっと聞いてくださる方も来年も引き続きお願いしたいと思っております。はい。ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、Twitter 新 X 上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集う Discord サーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今年のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来年お会いしましょう。良いお年を。
良いお年を。